Oji.
Back on live.
はい、というわけで本日ゲスト南穂さんにお越しいただいてます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ではまず、南穂さんのプロフィール、紹介させていただきます。もともとギターボーカルでバンド活動をしておられ、バンド解散後 DTM で音楽制作を続けてきた後、音楽事務所に所属して商業作品を手掛けてこられました。で現在はフリーで音楽制作やレコーディングなどさまざまな活動されている方。
はい、そうです。はい、
というわけなんですけども、まずあのレコーディングについてお聞きしたいんですけども、はい、こちらサウンドスタジオ玉ゆらというところで、はい、まず過去にですね、出演した富山のバンドさんがですね、ザ・セルズ・ル・イルミンなんてですね、あの出演していただいたバンドさんもその玉ゆらさんでレコーディングされてるということなんですけども、
はい、そうです。
はい、このレコーディングについてお聞きしたいんですけども、レコーディングブースを DIY で作られたって。
そうですね、魚津市の一軒家をちょっと借家で借りてまして、
はい、
でそこの中で、まあ、ちょっと趣味というか、
はい、
あの DIY が趣味で、あの防音っていう、まあ、防音というか、まあ、部屋の中に部屋を作るような形の簡単なものなんですけど、
はい、
それでレコーディングブースなどちょっと作らせてもらって、でそこで、はい、まあ、いろんな富山県のバンドをレコーディングさせてもらってます。
ああ、そうなんですね。過去にそのザ・セルズさん、まあ、ル・イルミンさんもあの出演していただいたんですけど、はい、あのザ・セルズさんの時のレコーディングのエピソードなんかありますかね。
そうですね、と、まあ、その富山密着型って言い方したらちょっと大げさなんですけど、
はい、
まあ、自分の場合はやっぱその地元の人と人のつながりで知り合ったバンドをやっぱレコーディングさせてもらってたりするんで、うん、まあ、和気あいあいなレコーディングがやっぱメインになるっていうか。
そうですよね、あのレコーディングって空気感大事ですもんね。
そうですね、
あのやっぱり緊張しますもんね、
うん、
はい、ってことは、じゃあ、 あのル・イルミンさんもですね、あの撮られたということで。
そうですね、
はい、
こちらも、まあ、紹介の上でやらせていただいて、
はい、
でもう何回か結構数こなしてうち使っていただいてて、
お
で徐々にクオリティもだんだん上がってってるっていう感じの最近おすすめのバンドです。
あ、今ですね、あのこの会場にはル・イルミンのメンバーが3人とも来てまして。
へー、そうなんですか。
てっきり僕あの南穂さんの熱か何かであの来たのかなとかって思ってたんですけどそういうわけではないですよね
自分も初めて気づきましたけど、
うん、でもこの可愛い後輩ということで、
はい、
はい、でこちらレコーディングの相談などは、ホームページまたはツイッターの DM にて受け付けてらっしゃるということで、
ツイッターの DM で、まあ、なんか気軽にいただけたら、まあ、相談させてもらえればという感じで、
はい、皆さんチェックしてください、
う
ん、
お願いします。
はい、では次あの聞きたいんですけども、 DTM の音楽制作についてちょっとお尋ねしたいんですけども、
はいはいはいはい、
こちら同人サークルアンリミテッドカラーの代表をやってらっしゃるということで。
はい、そうです、
はい、こちらメンバーってどんなメンバーさんいらっしゃるんでしょうか。
ですね、まず自分が作曲をやってて、
はい、
あとその富山県のリゲルってバンドいるんですけど、
はい、
その、ドラムの神山ってのが、まあ、ドラマーってなったらやっぱバンド内で曲を作るとかってあんまやっぱそういうあれではないんですけど、うちのところはちょっと曲を作ったりとか、でそういうのもやりつつ、
はい、
あとは富山県で元バンドをやってたやつが、
はい、
あのバンド解散後になんか曲作りたいなっていう人間を集めてなんか一緒にやってたりっていう感じですね。
ちなみにその、まあ、バンドを辞められた方で曲を作りたいというこの皆さんでどんな活動をしておられるんですか。
うん、はい、そうですね、ですね、まあ、この同人サークルアンリミテッドカラーってなってるんですけど、うん、
はい、
多分皆さん同人ってちょっといまいちインときてないところあると思うんですね。
そうですね、なんか どういうことなんだろうって、はい、
まあ、その言葉の意味というか、まあ、それ自体は結局同じ同士たちが集まって、はい、作品を作ったりっていう。
あ、なるほどですね。
日本で最大の同人っていうのがあのコミケ。
あ、よく聞きますね、はい、なんか
コミックマーケットって言って、
はい、
あれ自体は好きな作品漫画の二次創作とかで自分で作った作品を出したりとかするのの音楽版ですね。
あ、なるほどですね、そういうことですか。
だからインディーに近いというか、
はい、
そういうメジャーとかで流通させるわけじゃなく、はい、そういう会場で手売りするっていうそういうような、まあ、活動がまあ同人の活動というか。
はあ、でこの M3 っていうのは、
そうですね、
はい、
今話させてもらった、
はい、
コミケの音楽バージョンっていうのが M3 って、東京で年に2回行われてて、はい、春と秋に、でそれに、毎回自分たちも 出展させてもらってるって感じです。
あ、なるほどですね、そういうことなんですね。ではそれではここで一曲、アンリミテッドカラーさんとして制作した曲をお届けしたいんですけども、はい、こちらでは曲紹介させていただきます。パンドーラの箱。 Back on live。 ではナンボさん、今作曲家としてレコーディングエンジニア以外でも、作曲家として活動されてるんですけども、はいはい、こちらの作曲家としての頃苦労されてるってことがあってどういうところですかね。
そうですね、商業系の、まあ、案件でコンペディション、まあ、作曲コンペみたいなので、はい、あのタイアップ曲とかの、
はい、
そういうのであのコンペディション形式っていうので、あの受かった人だけが、はい、やっぱそれが発表されるというかお仕事としていただけるのがあるんですけど、
はい、
それがそうですね3日で1曲とか、
はい、
そういうやっぱあのハイスピードのスパンでやっぱ作っていかないと、はい、なかなかやっぱいろんなコンペに応募することができないんで、作り続けるっていうのがなかなかやっぱ、はい、苦労したことありますね。
あ、そうですよね、うん、まあ、作り続ける、常に生み出し続けるって、うん、やっぱ自分の中にあるものをこう削って削ってなんかこうなんか作品にこう投影していくじゃないですか。そうそうそう、やっぱりこのインプットアウトプットって大事ですもんね。
そうそう、そのバランスを、はい、例えばインプットだけし続けててもあ仕事しなきゃってにもなりますし、
はいはいはい、
アウトプットしてても、うんうん、同じことのやっぱリフレインというか同じことをやっぱ続けてしまってたらちょっと作品が似てしまったりっていうのも、
はい、
自分の中でやっぱそういうラインができてしまうんで、そのバランスですね。やっぱり
常に自分も進化しなきゃいけないし、そうそうそうそう、成長しなきゃいけないしっていうのを、そうですね、そんな中で毎日作曲し続けるって本当に大変ですもんね。
なかなか大変でしたね、
はい。現在はフリーの作曲家ということなんですけども、うん、最近の動きはどんな感じでしょうか。
そうですね、最近は、うん、ちょっとあの富山県内の、
はい、
まあそうですね、CM の BGM 等のお仕事をいただいたりとか、
はい、
あとはネットでの、まあ、まあ BGM だったりとか、
はい、
あとまあ先ほど話した地元のバンドのレコーディングと行ってる感じですね。
あ、なるほどです。そしたら普段僕らが富山の CM で耳にしてる BGM 実は南坊さんが作ってるかもしれない
可能性はありますね。
気になりますね、はいはい。この作曲するときにちょっと僕個人的に聞いてみたいんですけど、うん、なんかその作曲するにあたって一番なんか大事にしてるところとかってありますか。
一番大事にしている、
はい、なんかここはなんか自分の中の信念があるんだ、ポリシーなんだみたいな、その真の部分とかってお聞きできたらなと思うんですけども。
そうですね、はい、曲を作る上で、まあ、ネガティブな言い方じゃないんですけど、
はい、
あの自分の作ってるものにうぬぼれないっていう形で自分は考えてるんですけど、
はい、
例えばこんな曲、まあ、例えば作曲をする上で作曲の完成ってどこだろうって見た時に、曲をやっぱ作った上で、あ、この曲に NG 出すのもやっぱ自分じゃないですか。
はい、そうですね。
だからこの曲はダメだからここを変えてこう、でもこれもダメだこれだって言ってたら永遠に多分曲って作れないと思うんですよ。
はい、そうです。
でもこの曲がダメだって決めるのは確かに自分が第一人なんで決めるんですけど、はい、まあ、やっぱ他の人から見たらダメじゃない可能性もあるって考えると、
すごくわかります。それすごくわかります、はい、
だからそこでのやっぱ割り切る勇気というか、
はい、
ほんでやっぱ曲として生み出してあげてからやっと評価されるものだと思うんで、
はい、
だから作曲がなかなかできないっていう人とかがいるんだったら、
はい、
やっぱ勇気を出してまずは自分では納得してないかもしれないけど、やっぱそれを形にしてやっぱ表に出すっていうことが大事なんじゃないのかなと思って、それはまあ自分にも言い聞かせて、なるべく曲を作るスピードとあとクオリティを保ちながらって感じが、うん、やっぱ一番かなと思って。
あ、なるほどですね。なんか僕はやっぱりその僕も作曲するんですけど、作曲した直後とか、うん、もう何回もうぬぼれてしまいますね。逆にめちゃくちゃいいって自分で思っちゃうんですよ。
実際出してしまったらいいですよ、
はいはい、
うん、だから出す前に、
うん、あ、何度もこう自分で、
そう、自分の中で
重ねていくっていうか、
俺はもっとできるやつだ、だからこのダサくはって考えるのはやめた方がいいっていう感じでですね。
なるほどですね。
悩んだらもうそれでいいじゃんとはちょっと気楽にやっぱ曲って作ってった方がやっぱ楽しいと思うんで、
はい、
そこで本当に悩んで、うーん、いや俺はもっとできるはずなのにダメだこの曲はみたいにやってた、はい、せっかくそこまで生み出された曲がもったいないというかかわいそうというか、
はい、
そういうのをやっぱ出すのもやっぱ勇気で、そこで評価されるのも勇気なんで、やっぱ作ったものは なるべく納得できてないって言い方したらちょっと違うんですけど、
はいはいはい、
やっぱ出してってやっぱ評価されるものがやっぱりいいんじゃないかなって、うん、今とかやっぱネットでとかいろいろ出せるじゃないですかね。
そうですね、
はい、うん、だからそういうとこかなとは思いますね。
あの最近僕もあの自分で弾き語りライブ、はいはい、あの久しぶりにやったんですけども、その、まあ、自身のバンドで約10年ぐらい前の楽曲を久しぶりにこう演奏したんですね、うんうん、でその時にあの、まあ、改めてこう聞き直した時に、はい、うわ今だったらこうするのになみたいなとか、はいはいはい、あるじゃないですか。
ありますあります、
はい、でもなんか それも込みでなんかこの曲っていいなって僕も最近思ったので、そうですね、うん、やっぱこの思い切って世に発信していく、発信し続けるってやっぱアーティスト、
そうです、ね、
作曲家としてはやっぱ大事なことですよね。
大事なことだと思います、
はい、
でやっぱその時にあ今の自分だったらこうするなと思ったら、はい、うんうん、そしたらその思いでまた新しい曲を作ればいいと思うんで、うんうんうん、その時生み出されたものってやっぱ絶対残るんで、
はい、
どんな形でも多分ずっと好きだと思うんですよ、はい、生み出した曲って、うん、だからそういうのを増やしてっていろんな形でいろんなやっぱ作品を出していくっていうことが大事かなと思って。
そうですね、うん、やっぱり作り続けるってことがやっぱ何より大事ですよね、
うん、そうですね、
止めないってことが
本当に、はい、本当にそれです
すごいあの魂がこもってたんですけども、はい、というわけで、ありがとうございました。最後に1曲流すんですけども、こちらどんな曲でしょうか。
これはですね、はい、株式会社ブシロードさんの、メディアミックス展開してる、D4DJ って作品の、
はい、
楽曲のアレンジをリミックスというかさせてもらってまして、はい、ど心躍るっていう楽曲ですね。もともと、Nobody Knows さん
はい、
でアーティストの、楽曲を自分の方でアレンジさせてもらって、その D4DJ という企画で流してもらうっていう形になってます。
僕心躍るずっともしかしてそうなのかなって思ってたんですけど、やっぱりそうだったんですね。
そうですそうです、
すごく楽しみです、
はい、
それでは、お聞きしていただきたいと思います。ありがとうございました。南波さんでした。
はい、どうも。
オーディー